物理のじいちゃんもわからん Radio Experience、ということで今回は第19回ですか。この19回を出している段階でですね、まだ15回から撮ってるのにその更新ができてない、今日が10月27日の火曜日の夜ですね、いつものごとくお風呂で撮ってます。この放送ではですね、私元エンジニアで現就労支援員のグツイが、分からんも分からん、とはっきり言いましょうと。でその上で少しずつ分かっていけばいい、そんなスタンスで、そのためのツールや知識、技術考え方などを私の実体験を交えて紹介していくという放送になってます。今回はですね、自己理解が分からんという、私が一番この、転職するにあたってですし、その後からも、就労支援員として利用者さんたちに、教えるというか、彼らの特性を、知る上でもやってもらってですね、一番この肝になってるというか、核になってるですね。これがなかったらもう私の、就労支援員としてなかなか難しかっただろうなと思う、他にもいろいろね方法とか手法あるんですけど、これが一番肝になってるんじゃないかなと思ってるのでこれについて話します。ちょっとねこれ多分ね話し始めると熱くなってですね、ちょっとかなりヒートアップするんで一回ちょっとね余談を挟みますよ。最近ですね利用者さんたち若いんで、若者言葉というか、でも30代ぐらいの人もインフルエンサーたちも使ってるんですけど、ワンチャンって言うじゃないですか。ワンチャンス、ワンチャン、いやもしかしたらワンチャンなんかできるかもしれないみたいな、ワンチャンって聞いた時にですね、もうどうしても頭の中にワンチャンしか出てこないんですよ。犬です、犬、ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン、ワンチャンできるのみたいな、いやくだらないことですけど、そんなに嫌悪感はないけど、ちょっと一瞬うって思ってしまう、ワンチャン、ワンチャンってすぐ出てくるっていうのがちょっと気になります。結構面白く面白いなと思いながら聞いてます。ちなみにこれが正しいというかね、和製英語じゃなくとかじゃなくて、ちゃんとした英語なのかどうかは知らないんですけど、他にもありますよね、和製英語というか、なんか間違えた使われ方されてる日本語って、よくあると思うんですけどね、ぶっちゃけ細かいことだと思うんですけど、リベンジしますみたいな、お前はそんなことで復讐するのかみたいな、グツイの周りでリベンジって使うとですね、よっぽどのこう雪辱を果たすとか、本当になんかこう親の敵とか恨みを晴らすみたいなのじゃないとリベンジって使わないでくださいね。リトライするならまだ分かります、リトライしますみたいな、もう一度挑戦しますみたいなと分かるんですけど、なんかできてなかったから再挑戦しますとかで、もう一回やりますみたいなのをリベンジしますとか言わないでください。復讐してやるみたいに聞こえるんで、ネイティブの前ではあんまり使わない方がいいです。よっぽど悔しいとかそういう思いじゃない限りはですね。だからよくなんかの、サッカーでも何でもいいんですけど、競技とかでよっぽどボロ負けしてものすごいなんかこう後悔したというかね、すごい不名誉な歴史を築いてしまったみたいな時にリベンジっていうならまだいいのかなと思うんですけどね。そんなことはさておき、自己理解ですね。今回のテーマで自己理解がわからんということで、私がやったというか知ったこの自己理解はですね、八木仁平さんという方、ひらがなで八木ペーペーエーエーは伸ばす、防線伸ばす音ですけど、八木ペーさんですね、自己理解メソッド、自己理解法ということですよね。で、実は書籍がありまして、世界一優しいやりたいことの見つけ方か、Amazon でかなりもう重版かかりまくってるとか、ちょっと何ずりとか 何何版とか、ちょっとよく聞いたことあるけどもう覚えてないんですけど、ともかく今すごい勢いで売れてる本ですね。それの走り からちょっと入ったぐらいの時に、私がそのちょうど今年2020年の6月入ってからか、あの見てですね、あ、これはめちゃくちゃ分かりやすいと思って、サンプル見たのかなってちょっと忘れましたけど、まあ、それまでも実はヤギペイさん、ヤギジンペイさんのこと知ってたんですけど、なんでかって、あの私実はブログやってるんですけど、このポッドキャストもブログに、ブログサイトにあの配信っていうかアップロードして載せてるんで、あのそのブログの元がですね、実はヤギペイさん のブログ、ワードプレスの始め方を見て私始めたっていうね、あの経験があるんで知ってたんですけど、俺なんか知らん間にこう自己理解とかやってると思って見て、ちょうどその転職で、まあ前はですね、一応高知県とはいえ、あのかなり一流の企業、ニッチな独占してるというか、まあすごいいい企業にいてですね、まあいたんですけど、まあなかなかそこで私を生かしきれなかったっていうのをずっと実は10年間勤めてきてモヤモヤしてたんですよね。で何が自分に合ってるのか分かんないし、その好きなこととか多少得意なことは分かってたんですけど、どうしたらいいのか、どう生かしていいのか全然分からなかったと。で、まあ、実際にはね、環境とかもいろいろあのあったとは思うんですよ。自分がその生かし、自分を生かしやすい環境みたいなので、まあまあまあ、これあの私の物理転職っていうあのブログの生き方の記事の中にもありますけどね、またあのリンク貼っておきますけど、とかその就労支援と自己理解みたいな、自己理解の話もまた出てますんで、よかったら後で参考にしてみてください。でですね、まあその何がすごいかっていうと、そのヤギペイさんの自己理解メソッド、体系的によくまとめられてて、まあ具体的にどういうふうに、自分のまあ、3つ柱があるんですけど、好きなこと、得意なこと、大事なこと、この3つをそれぞれ、まあ、本の中にある質問に答えていって、自分のそれぞれ大事なこと、得意なこと、好きなことを把握していくんですけど、その後にどういうふうにそれを、生かして人生の目的にするか、まあ、あるいはそれを仕事の目的にするかっていうのが、まあ分かるようになってる。まあ例を挙げて、ヤギペイさん自身の例を挙げて分かるようになってるし、こういうふうに考えたらもう絶対、まあ、まあ良くないよみたいな、悪い例というかね、こうじゃなくてこうでしょみたいな、こうこれは×、こういう考え方だったら×で、これが丸でっていうのをいろんな随所にね、こうピンポイントでこうまとめてくれてるんですね。ものすごいそれが分かりやすかったですね。いや、それまでもそういう自己理解というか自己分析みたいなのはやってなかったことはないんですね。エニアグラムとか、ストレングスファインダーとかですね、やってたんですけど、いや特性は出たけど、なんか30分ぐらいかけてね、質問に答えてって、特性出たけどでみたいな感じだったんですよね。だいたいそうでしょ。認知特性、あのもう一個ちょっと前にも出てきた、あの本田真奈美さんという、お医者さん、女医さんがあの作った頭の良さテストみたいな、要は認知特性を知るテストですね。大きく分けて視覚か言語か聴覚かっていうのに、で自分の特性を分かる。で、まあ何点以上アンケート答えて、クイズかな、答えて何点以上だったら、そのそれぞれの特性のここが強いって分かるとかね、まあ、平均的とかここはちょっと苦手とかいうの分かる。だからそれに従ってインプットアウトプットをしていくっていうのは、まあ、あったんですけど、そのね、その自己分析っていう点で、そのさっき言った何を大事にしてて、何が得意で何が好きなのかっていうのはね、明確にこうやったことなかったし、そういうふうにまとめられてなかったんですよね。で、まあちょっとこれブログでね、またこのポッドキャストのページに、そのまあヤギペイさんのリンク飛ばしてもいいのか、あの3つのこう円、専門用語でこれベンズっていうんですかね、あのまあ大事なことの丸と好きなことの丸と得意なことの丸がこうかぶさってて、その3つがの円がかぶさってる中心の部分に、まあ、本当にやりたいことがあるんだということですね。かいつまんで言うとそうなるんですけど、まあ、要するにですね、好きなことだけやっててもダメだし、得意なことだけやっててもダメだし、当然大事なことだけやっててもダメだと。そのうまく自分を生かせないで途中でどっか挫折してしまう。これがもちろん細かく言うと、好きなことと得意なことだけでもいけないし、好きなことと大事なことだけやってても得意でなければダメだし、大事なことと得意なことだけやってても 好きじゃなかったらダメだねっていう、だから全部が重なってないともう意味がないみたいな、ね、そういうことだったんですよ。でそのやりたいことっていうのが何かっていうと、やりたいことっていうか、ごめんなさい、大事なことが、大事なことっていうのがこうピラミッドのように、まあ、価値観ランキングっていう形で表されるんですけど、ごめんなさい、ちょっと今水たまりが散ったんで。で私のピラミッドで言えば、一番下に孤独が来ます。ベースに孤独が来て、5段階のピラミッドになってて、孤独が来て、その上に、自尊心か、まあ、つまり自己肯定みたいなところが来るんですよね。でその上に思いやりが来て、その上にオリジナリティ、独創性ですよね。で一番上にワクワクするっていうのが来るんですよね。まあ、これが私が導き出したというか把握した自分の大事なこと、価値観なんですけど、それぞれ上にピラミッドの上に行くに従って、まあ、一番その目指すところみたいな、人生で目指すところみたいな、まあ、あるいは仕事で目指すところみたいになってるんですよね。でけどベースの下にある部分をクリアしてないとそこにはいけませんよっていうのになってるんですよ。その言語的にそのなんか下の段から上の段につないでいくんですよ。例えば私の場合だと、まあ、孤独っていうのはあのネガティブな意味じゃなくて、ポジティブなその自分の一人の、場所と空間があるみたいな、まあ、家にいても、まあ、妻と二人暮らしなんですけど、あの自分一人でこう集中できる時間があるみたいなところですね。まあ、このお風呂とかがそうなのかもしれないけど、だからこうやってポッドキャストラジオ配信撮ってるんですけどね。だからその時間がないと、まずは、まあ、自分を、肯定することがないとか、あるいはその余暇の時間がないみたいな意味で一番下に孤独を持ってきてます。これがなくなったらまずその上の目標にたどり着けないと。で次に自己肯定感があるからこそ、自分のことを肯定できるからこそ、あの誰かを思いやれるっていう、まあ、あのヤギペイさんの本の中で出てる、あの自分という、自分のまあなんていうんですか、そのまあ、目的というか、例えば幸せみたいな感じ、幸せの器があってですね、コップがあって、そこに注いで自分が幸せになった上でその幸せが溢れて、周りの人にこう影響を及ぼしていく、周りの人も幸せにしていくっていうイメージで、まあ、そう書いてます。なので自分がまず自分のことを信じる、肯定できる、できた上で周りの人にやっていくから、その自尊心がまずないと、クリアしてないと思いやりは与えられない。で、思いやりがある、でつまり誰かと関わって、誰かやっぱり助けたいんですね。自然とこうなんかこう助けたりするっていう、何でもかんでもその自分を犠牲にして助けるって意味じゃないですけどね。助けているから、そのいろんな人が見えて、自分のオリジナリティ、独創的なもの、独創性が分かると。で独創的なものっていうのには、やっぱ私自身がもうこれは理屈なしでもうワクワクするんですよね。オリジナルのこと、周りの人がみんなやってることじゃなくて、自分がだけがやってること、まあ、これがすでに世に出てていいんです。別にその私がそのあこれってこうやってできるかもしれないって、他の人こうやってやってるけどこれでもできるかもみたいなのがあったら、こうワクワクするんですね、そういう時にね。で一番上の、あそこそこピラミッドのワクワクするっていうのを言ったんですけど、これが、まあ、私自身に向いてる時、例えばその、まあ、それこそ今の仕事なんて、就労支援の仕事なんて、あ、じゃあそれ言い過ぎか、ごめんなさい、ちょっと飛ばしましたね。例えばそうだな、まあ私の好きなこと、コーヒーですね。得意なこと、なんだろう、そこにもまあオリジナリティみたいに出てくるんですけど、独創的なものを、まあ作ってというか、あの発案してというか、まあ提案してそれを共有するっていうのが、まあ得意なこととしてあるんですよ。まあ、だから YouTube とかでこうやってるんですけど、そういうのをね。例えばそれで、他の人がやってないような入れ方とかで、みんなに共有してこう、ワクワクするっていうのが、自分にそのなんていうんですか、オリジナリティ発揮してワクワクするっていうベクトルが向いてる時ですね。自分にその目標が向いてる時。でもこれが他人に向くとどうなるかっていうと、あの誰かがその人の独創性を生かしてワクワクしてるのに、私はワクワクするんですよ。それが私の価値観だから、あのピラミッドとしてはその独創性、オリジナリティの上にワクワクするがあるのは一緒なんですけど、それが自分に向いてるか他者に向いてるかで、 自分に向いてるときは自分の人生の目標、他者向いてるときはそれが仕事、手段になるってことですね。それが仕事の目的になるみたいな、あ、手段じゃない、ごめんなさい、仕事の目的になるってことですね。うん、だからそうだな、だから私が今就労支援やってるのは、まあこれに気づいたからで、これを確信した上でまあ転職したっていう。で、これやると何がいいかっていうと、あの人生でなんか選択肢がいくつかあって迷った時に、この価値観、大事なことに照らし合わせて考えられるんですよね。だから今やろう、これからやろうとしてるその選択肢はオリジナリティがあるか、その誰かがやってる、もうみんなやってる、みんながやってるようなことをやるのか、そう否かみたいな、まあ単純な話ですよね、その私の場合はね。じゃなくて、いや私はその多少その、例えばその安定しなかったとしても、あるいは失敗する確率が高かったとしても、誰もやってなくてワクワクしたい、独創的なことをやってワクワクしたいっていう価値観を持ってるんで、そっちを選ぶと思うんですよね。まあ、だからこそ今その元エンジニア、特殊建設機械を作ってる高知県トップの、メーカー、研究メーカーから転職して、まあやってないことはないんですけど、まあ、結構異例だと思うんですよね。あの独創的なところで、そして自分も独創的にいろんなこういう転職とかね、前、前職で悩んだことで心理学とか、そのいろんな手法とか、この自己理解もそうですけど、こういうのを学んできたっていう、自分がすごく納得できたんで、これは絶対にあのその就労支援、だから発達障害とか、精神障害をがある業者さんにあの活用できると思ったんですよね。もう多分そのこの就労支援と自己理解のブログにも書きましたけど、あの、まあ、私が知り得た、まあ、高知県内のそういう就労支援事業所の大体はなんかもう利用者さんの価値観とか、その好きなこととか得意なことをすっ飛ばしてなんか強制的に、まあ、やらしてる感があるんですよ。あの全部見てないんでわからないですけど、わからないですけど、なんかそういう風習になってる、大体あのなんか昭和の時代から変わってないような雰囲気をすごくひしひし感じるんですよ。まあその頃だったらいいのかもしれないんですけど、今違いますよね。あのまあ AI っていうものはそう簡単に人のレベルまで来ないにしても、あの人の代わりに仕事をやるっていうのがすぐにはないにしても、そのまあツール的に使えるものがすでにいっぱい出てきてるんですよ。でそれは単純なその例えばデータ入力だったり、簡単なその材料の組み立てだったりっていうのは、まあ、AI、 あるいは AI なしでも、 AI なしでもプログラミングとかであのもう自動化されてるんですよ。で利用者さん自身がそれを望むんだったら私はそれでもいいと思ってます。本人が楽しかったら、あのそれで幸せ感じるんだったらそれ全然いいと思うんです。その当然あの発達障害とかだとね、どうしてもそこまで複雑に考えられないってこともあるんでですね、あの知的レベルというかあるんで、それはいいと思うんですけど、本人が望んでるならば。そうじゃなくて、もう嫌気さしてて、もう絶対にもう体に拒絶反応でストレス溜まってんのに、それをなんか無理やりやってるっていうのがね、もう言語道断なんですよ。もういや私もちょっと ADHD の系とかあって、まあ、実際心療内科とかでウェイスタートとか受けて、まあ、まあグレーみたいな感じだったんですけどね、あのまあ健常者って言っていいと思うんですけど、私の場合はね、あのまだ普通に働いてた、一応普通に働いてたような人間でも合わないことをやっててずっとくすぶってきたんですよ。その一応働いて給料もらってましたけど、結局終わってみれば、まあ、これはあのまあ、遺伝的なものもひょっとしたらあるのかもしれないし、単純に私があの不摂生してたっていうかもしれないんですけど、あのストレスで、まあ、ピロイ菌疑いっていうかピロミ菌がいてですね、除菌する羽目になったし、大腸にポリープも、まあ、良性でしたけどできてあの取りました。あとこれはまあ工場で寒い中働いてて、でバイク乗ってるとか自転車乗ったっていろいろあるんですけど、あの痔になりましたね。でまだあのなんか完全に完治したとは言い難いですね。2年ぐらい大丈夫だったんですけど、またちょっと再発しましたね。今そんな座ってどうこうっていうのはないんですけどね、なんか違和感がある感じはあるんですよね。痛くはないか、まあともかく自分にその自分のやりたいこと、本当にやりたいこと、つまり 大事なこと、得意なこと、好きなことに合致してることやってなかったら、そのうちね、どっかから崩れていきます。それは何年かは持つかもしれないんですけど、ね、多分長い目で見たら、これからだってまだまだ私たち働かなきゃいけないんですよ。きっとね、私もうすぐ40でしょ、で70ぐらいまで働くってあと30年あるんですからね。さすがに同じ働き方しないでしょうけど、でもどうせ働くんだったら、もう自分がなんかもう生き生きしてるようなことやりたいと思いませんか。でそれを利用者さんたちにもやってほしい。なんならそのまあなんていう、その健常者でそのまああぐらかいてるって言ったら表現悪いですけど、そのいや自分はまあこうやってやってきたんだってやり方変えずに、ずっと時代が変わっても同じ働き方を、最近の若いもんはとか言って勉強せずにやってると、まあ私が教えてる利用者さんたち、自分の特性を生かして、もしくは自分の弱みすら強みに変えて、もう生き生きと頑張ってる人たちにもうあっという間に追い越されると思うんですね。まあ、それがその、なんかその、なんていうんですか、弱肉強食というか、その結果ベースとか、そんなぶっちゃけどうでもいいんですけどね。もうその過程を楽しめるというか、その自分がやってきたプロセスに、努力とかプロセスに、こう、誇りを持てるというかね、まあ、こんだけやってきたんだってね、その結果、まあ、まあ、成績というかね、結果とかねついてたら、あるいはお金稼げてたら、まあいいよなっていうのが理想だと思います。まあこれほとんどヤギペイさんのその自己理解の本、世界一優しいやりたいことの見つけ方の中に書いてあったことなんですけど、うん、まあということで、まあいろいろ熱くなってもう20分超えましたけどそろそろ終わりにしましょうか。というわけで、ぜひまだの方はですね、私別に案件でもないし、ヤギペイさんから頼まれたわけでもないし、しかもヤギペイさんに別に断りもしてないんですけど、ヤギペイさん自身がこの自己理解をやって熱中してワクワクできる人を探すっていう価値観を持ってる方なんで、まあ大丈夫だと信じて勝手に宣伝してます。ダメだったらヤギペイさんどっかで見つけたらですね、ぜひ私にご指摘ください。まあともかく自分の弱みをまず見つけて、それを強みに変える、もうさらけ出して後悔して、もう分からんもんは分からんどころか、弱いもんは弱いっていうさらけ出して、じゃあどうしたらやっていけるかみたいな、どうしたら自分のそれを生かして、生きていく、いけるか、生き生きと幸せに生きていけるかっていうことを、探す、その第一歩として自己理解メソッド、ヤギジンベイさんの世界一優しいやりたいことの見つけ方、世界ありとかひらがなってね、ハッシュタグつけて、みんなツイートとかしてますけどね、ぜひやってみてください。もしね、ヤギペイさん自身に無料相談とか受けてる、ただ多忙なんでね、もしかしたら話聞けないかもしれないんで、まあ、一応私自分もやってるし、妻とも一緒にやったし、何人かの利用者さんを、まあ、と一緒にやってますんで、ある程度のこうことは、まあ、教えるといったら、ね、一緒にまあ悩んであげることができるかなぐらいですか。なのでもし分からなかったらですね、ぜひ私に声かけてください。うん、それぐらいかな。まずはそこからっていうことですね。もう年齢なんて関係ありません。もうこれが50代だろうが60代だろうが、まあ、明日死ぬってなったらちょっとまあしんどいかも、てかもうね、ちょっと間に合わないかもしれないんですけど、少なくとももう自分のことを把握して分かってきたあたりで、あ、なんか違うって思うはずなんで、絶対思うと思うんで、まあ、中にはね、あくまでこのやりたいこと、本当にやりたいことっていうのは一旦出てくるのは仮説で、それを実行してみて、行動して移してみて、なんなら実際そういうので簡単にちょっと働いてみて、あ、やっぱ違うなとか、いやこれはこうだなとか、価値観アップデートしたり、得意なことがより見つかったりとか、好きな分野、こういうのもあったんだとか、いろいろ付け足して、その3つを組み合わせていくことで、自分の人生の目的と仕事の目的をまた、アップデートしていくっていうやり方なんで、ぜひ、やってみてください。今回もばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、グッズでした。